こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宮田滝のいい感じの石ころを拾いには、海辺や川原にある名もない石を拾う行為を主題にした気候エッセイである。著者は宝石鉱物標本、あるいは高価な翡翠を収集するためではなく、自分にとってなんとなく心に残る石を探して各地を歩く。糸魚川、伊豆と五前崎、北九州、大洗、津軽、北海道などへの旅に、石の愛好家や収集家への訪問、東京ミネラルショーの見本が交差する。対象は小さな石ころだが、本書の関心は地質学的な正解より色形、手触り、模様から生じる個人的な感覚にある。豊富な石の写真と肩の力の抜けた筆致を通じ、見過ごされがちな自然物を注意深く眺める楽しさと、目的の薄い旅が持つ充実を描いた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、価値ではなく自分にとっての良さを選ぶ石ころの基準。本書の中心にあるのは、良い石を客観的に定義しようとしない態度である。著者が求めるのは希少性、価格、鉱物名の正確さで順位付けられる石ではなく、見た瞬間や手に取った瞬間にいい感じがする石ころである。この基準は曖昧だが、だからこそ拾う人の経験やその日の気分、周囲の景色によって変化する。丸み、色の混ざり方、線や穴、顔や風景のように見える模様など、石の魅力は一つの尺度に還元されない。著者はその不確かさを欠点とせず、選ぶ過程そのものを楽しむ、石を前にして自分は何に惹かれるのかを確かめることが石拾いの核になる。知識の有無で参加資格が決まらないため、専門的な収集への入門とは別の開かれた鑑賞法になっている。一方で、曖昧な好みを繰り返し検討するうちに選ぶ目が少しずつ育つという点に、本書の過小しさと真剣さが同居している。次に、第一選考と第二選考が示す遊びを本気で味わう方法。何でもない石を拾うだけの行為にも、著者は持ち帰る石を選ぶための第一選考、第二選考のような手順を持ち込む。この慎重さは石に市場価値を与えるためではない。浜辺で出会う膨大な石の中から、自分の感覚に本当に残るものを見分けるための工夫である。現場では勢いで魅力的に見えた石が時間を置くと平凡に感じられることもある。逆に一旦保留した石が後から気になることもある。その揺れを笑いながら追うことで、本書は好みが固定的な判定ではなく、比較と反復によって輪郭を得ることを示す。気軽な趣味でありながら安易に決めない姿勢がある点も重要である。目的が実用や成果に結びつかないからこそ、選別に必要なのは効率ではなく納得になる。読者はこの過剰ともいえる真面目さから、好きなものを好きだというためには対象をよく見る時間がいるという実感を得られる。さらに、石の選択との出会いが広げる収集文化の多様性。著者は一人で海岸を歩くだけでなく、メノウの収集家、水石に関わる人々、石拾いの経験者などを訪ねる。こうした対話は、石を単一の趣味として扱わないための重要な構成要素である。ある人は鉱物としての特徴に詳しく、ある人は景色を連想させる姿を尊び、また別の人は土地との結びつきや長年の探索経験を語る。同じ石でも鑑賞、収集、地質への関心、旅の記憶といった複数の入り口があることが見えてくる。著者は専門家の基準をそのまま自分の基準に置き換えるのではなく、敬意を払いつつも自身のいい感じという感覚を手放さない。この距離感が知識を権威として消費しない本家の特徴である。選択の熱意や個性は石の世界の奥行きを伝えるが、読者に同じ熱量や体系的知識を要求しない。専門性に触れた後でも足元の石を自分なりに眺め直せる構成になっている。全国の海岸を巡ることで石が土地の表情を帯びる。本書の旅は石を採集するための移動であると同時に、土地を見る方法を変える機構でもある。糸魚川から伊豆と五前崎、北九州、大洗、津軽、北海道、離島へと赴くことで、著者は同じ石ころという対象が場所ごとに異なる表情を持つことに出会う。海の波、砂や地形の量、岸辺の地形、周囲の天候や光は石の見え方と拾う体験を左右する。したがって石は博物館の棚に置かれた孤立した標本ではなく、その土地を歩いた時間を止める小さな媒体でもある。旅の目的を名所巡りや消費に限定せず、しゃがみ込み足元を探す行為に置き換えることで、移動の速度は遅くなる。その遅さが通常なら通り過ぎる海岸を具体的な場所として記憶させる。本書には石ころスポットの案内的な要素もあるが、場所の再現性よりも現地で自分の視線を働かせることの大切さが前面に出る。最後に、写真とユーモラスな筆致が石の鑑賞を共有可能にする。石の魅力は言葉だけでは伝えにくい。何しか判別できない小石のどこが良いのかを説明しきれない場面が多いからこそ、本書ではエラリスクの写真が大きな役割を果たす。読者は著者の判断を受け、身で受け取るだけでなく、 写真を見て自分なら選ぶか、自分には別の石の方がよく見えるかを考えられる。この小さな不一致も正解を求めない石拾いにとっては自然な反応である。また宮田の筆致は対象への執着を必要以上に崇高化しない、同行者とのやり取りや石に熱中する人々との出会いをユーモラスに描くことで趣味の偏りが持つ過小趣味も保たれる。石への関心を思想や癒しに過度に一般化しないため、読者は気負わずにその世界へ入れる。視覚資料と軽妙な文章の組み合わせにより地味に見える対象を比較し眺め触れたくなる対象へ変えている。結論として、本書は鉱物学の知識を体系的に学びたい人よりも、旅先で石や貝殻、植物、古い看板のような小さなものに目を留める人に向く。すでに石拾いを楽しむ読者には、各地の愛好家や場所に触れながら自分の好みを再確認する材料になる。未経験者にとっても専門知識や高価な道具なしに始められる観察の趣味として、石を見る入り口を与える。実際に出かける際には突入規制や採取禁止、私有地など地域のルールを確認する必要があるが、本書が促すのは大量に持ち帰ることではなく、まず注意深く見ることだ。類似する自然観察本や収集案内と比べた際の特色は、珍品や学術的な価値を主役にせず、説明しきれない個人的な好みを正面から扱うところにある。さらに全国をめぐる気候愛好家への取材、写真、ウーモアを組み合わせ、ささやかな対象への没頭を単調にしない、役に立つかどうかから少し離れた行為にも観察、比較、選択という豊かな時間があることを押し付けずに示すエッセイである。ご支援いただける場合は、宮田滝ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。